聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の列王記下第2章9節から14節を読みます。列王記下第2章9節から14節、旧約聖書の578ページの上の段になります。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私があなたのもとから取り去られる前にあなたのために何をしようか、何なりと願いなさい。エリシャは、あなたの霊の二つの分を私に受け継がせてくださいと言った。エリアは言った。あなたは難しい願いをする。私があなたのもとから取り去られるのをあなたが見れば、願いは叶えられる。もし見なければ、願いは叶えられない。彼らが話しながら歩き続けていると、見よ、火の戦車が火の馬に引かれて現れ、二人の間を分けた。エリアは嵐の中を天に登っていった。エリシャはこれを見て、我が父よ、我が父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ、と叫んだが、もうエリアは見えなかった。エリシャは自分の衣をつかんで二つに引き裂いた。エリアの着ていた外套が落ちてきたので、彼はそれを拾い、ヨルダンの岸辺に引き返して立ち、落ちてきたエリアの外套を取って、それで水を打ち、エリアの神、主はどこにおられますか、と言った。エリシャが水を打つと、水は左右に分かれ、彼は渡ることができた。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書第17章1節から9節をお読みします。新約聖書の32ページの下の段です。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見ると、モーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が 死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。祈祷を捧げます。命の源である主なる神様、私たちの闇を打ち負かす世の光として、あなたの一人子をお与えくださったことを感謝申し上げます。あなたは御子に洗礼を与え、あなたの霊が共にあるようにしてくださいました。その御子キリストによって私たちの罪が贖われていることを覚えます。この礼拝の技を通して、今朝も私たちがあなたの意思を深く知ることができますように、どうか私たちをキリストに従うものとしてください。私たちが自分の城に立てこもって助けを求める声に耳を塞いだり、不正に目を閉じたりするときには、どうか私たちに天からの声を響かせてください。私たちはこの礼拝に洗礼を受けた者も受けていない者も皆一緒に集められています。私たちがあなたに向かう気持ちをためらっているならば、どうか励ましをくださり、あなたのもとへと招き入れてください。あなたの国にとどまり、私たちがあなたのものとなりますように。感謝と願いを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。人の子が復活するまでと題して御言葉を取り継ぎます。イエス様の姿が変わるという変貌の記事から学びます。この変貌の記事は共感福音書に共通している記事ですけれども、おそらく福音書の成立前にイエス様伝説集みたいなものがありまして、それをもとにまずマルコがイエス様の変貌記事をマルコ流に加工して福音書に入れたと見られています。でさらにそのマルコの記述をもとにして、マタイやルカがそれぞれに編集上の工夫をして取り上げました。で今日のテキストはマタイですけれども、このマタイが変貌物語で何を一番言いたかったのかということを中心に据えながら読んでいきたいと思います。変貌の物語ですから、イエス様は驚くような変貌を遂げておられます。でその様子が3節から4節にかけて描かれています。と思わず声が出そうになるようなこの変貌の仕方なのですけれども、7節に行きますと、イエス様が弟子たちに手を触れて起きなさいと声をかけておられますから、弟子たちはひれ伏していて横になっていたのか、あるいは眠っていたのかなとも考えられます。 もし眠っていたのだとすると、この変貌の描写は夢であった。弟子たちが見た夢であったという理解もできるかもしれません。まあ、夢ならば何でもありですから、私たちも驚かないわけです。でしかも聖書は重要なことを示すのに、たびたび夢という表現方法を採用しますので、たとえこれが夢だとしてもそこで描かれていることは大変重要な事柄を含んでいると考えられます。で、9節ではイエス様が3人の弟子たちに今見たことを誰にも話してはならないと言われているわけですけれども、この今見たことと訳されている言葉がちょっと気になります。マタイは神様のお見せになる特別な光景を表す言葉をここで用いています。長い訳という個人訳があるんですけれども、これは戦前浅草教会で牧師をされました長井稲穂春先生が訳した聖書ですけれども、その長い訳によるとその言葉を幻というふうに訳しています。私の感覚ではこの訳が一番良いのではないかなと思うんですね。その幻という訳語のイメージに従えば、神様にこの選ばれた3人の弟子ペトロ・ヤコブに神様は幻をお見せになったのです。幻ですからモーセとエリアが実際にそこにいるわけはないのに、神様は彼らがあたかも実在するかのようにお見せになったということです。で、それは別な言い方をすると弟子たちが霊的な体験をしたと言えると思います。イエス様と一緒に天井に何かこう引き上げられるような、そういう感覚を弟子たちは味わったのではないでしょうか。で、どうしてそこに出てきたのがモーセとエリアだったのかといいますと、実はこの二人もまた旧約聖書の中ではその似たような体験をしているからです。で、モーセはアロンや長老たちを連れてシナイ山に登ったという記事が出エジプト記に出てまいります。で、それによれば出エジプト記の24章ですけれども、こういうふうに書いてあります。モーセが山を登っていくと雲は山を覆った。主の栄光がシナイ山の上にとどまり、主の栄光はイスラエルの人々の目には山の頂で燃える火のように見えた。おそらくペテロたちも小さい頃からシナゴーグなどでですね、旧約聖書のそうした話を聞いていたろうと思います。で、エリアにも共通する物語が書かれています。で、それは今日最初に読みました列王記の下の2章に出てきた部分です。で、そこには火の戦車と火の馬に乗ってエリアが召されたという記事がありました。で、モーセはシナイ山で あの10回の書かれた石板をこの授かったわけですから、いわばモーセというのは旧約における律法の代名詞のような存在です。エリアはこのメシア来臨の際には先駆者としてやってくると、これはマラキという小予言書に書いてありますので、これまた預言者の代名詞的な存在だと言ってよいと思います。イスラエルの人たちにとってモーセとエリアはそういうその特別な存在だったと言えます。この伝説的な二人がなんと顔が太陽のように輝き、服が光のように白くなったイエス様と語り合っていた、そういう幻をペテロたちは見た、そういう霊的体験を彼らはしたとマタイは記しました。でその時ペテロはよっぽど感激したと見えまして、妙にこの生々しい声を発しています。でこれは二節ですね。私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、一つはエリアのためです。でペテロとしてみれば、尊敬してやまないこの三人の先生たちを目の前にして自分にできそうなことを思わず口にしてしまった、まあそういうことなんだろうと思います。その時に光り輝く雲が彼らを覆って、雲の中から声が聞こえたと書かれています。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。この声はイエス様が洗礼を受けられた時に天から聞こえてきたあの声と同じ声です。天から、あるいは雲の中から聞こえてきたという表現は、天上の神様の声ということでありましょうから、こうした描写が強調して表現しているものは、何よりもイエス様という存在は神様の子なのだという点ではないでしょうか。いわばその旧約聖書の旧約世界の最も重要な人物を二人この動員して、イエス・キリストの神性、神性を福音書は宣言していると言えると思います。で皆さんはこういう物語を読んでどんなことを思い浮かべるでしょうか。で私はこの物語には、この最初に触れました9節の今見たことを誰にも話してはならないというこのイエス様の言葉がやはり鍵を握っていると見ています。誰にも話してはならない、この言葉はメシアの秘密として他の箇所にも出てくるのですが、ここでは人の子が死者のお腹から復活するまでというこの前提がつけられています。復活するまでとあるのですから、イエス様は選んだ三人の弟子たちにあらかじめ復活の秘密を少しだけれどもお見せになったということではないでしょうか。この三人の弟子たちは弟子集団の中でも後に大きな活躍をする 人たちですから、彼らのそうした活躍の布石がここに敷かれていると、そういった面もあるかもしれません。まあ、いずれにせよ、復活がイエス様のこの世の生涯のうちで最も重要なことであることが示されていると思います。復活といえば、もう3週間もすると今年も受難節が巡ってきます。私たちとしては、その信仰的な備えの意味においても、復活というキリスト教信仰の最重要事項について、今からいろいろと思い巡らしてみることには大きな意味があるはずです。で、モーセもエリアも旧約聖書の偉人たちは、みんな週末になると神様のそばに集まるのだというイメージがイスラエルには出来上がっていたと言われています。で、そういう旧約の流れが今イエス・キリストによって完成しつつある、そういう信仰的な確信をマタイはこの物語に埋め込んだと思うのです。福音書の最後は皆イエス様の復活の記事で結ばれます。私たちはすでに復活のキリストの命を福音書を読むことを通して与えられているわけですから、イエス様は復活後の教会を生きる一人として、メシアの秘密というこの沈黙命令からですね、飛び出して堂々と復活のイエス・キリストを宣教する責任を担っているわけです。私は若い時に復活をいろいろな理屈を組み立てるという作業を通して理解しようとしました。まあ、実際いろいろ理屈は組み立てることができるんですけれども、それは詰まるところやっぱり理屈に過ぎなかったという気がいたします。で、今では私は復活を理屈で理解するのは見当違いだろうと思っています。数年前にがんの手術を受けたときに、入院の生活の中でそんなことをずっと考えておりました。復活は信仰生活における信仰体験です。これが一番大事なんだということをイエス様は特別な形でここで選んだ弟子たちに示されたんです。そのことを私たちも厳粛に受け止めたいと思います。ペテロやヤコブたちは正直この体験をしたときには復活の重要さなんてことは分かっていなかったかもしれません。だからこそペテロなどは後に鶏が鳴く前に3度もイエス様を知らないと否んでしまったわけです。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。で、これはマタイのこの精一杯の表現に違いないと思います。復活のイエス・キリストをあらかじめ示すには、イエス様の伝説は取り上げる格好の材料であったと思います。 まあそういうことでもう一度心を込めてこの権限の物語を読んでみていただきたいと願っています。きっと新たな信仰の世界を仰ぎ見ることができると思います。受難節を前に復活のイエス様に改めて思いをいたして祈りたいと思います。神様、不思議な光景を聖書を通して見せていただきました。十二弟子でさえ十分に理解できなかった情景ですから、私たちには到底わからないのかもしれないのですが、それでもイエス様のお言葉の中に一つの光明を見出す思いです。あなたが私たちの命を握っておられること、イエス・キリストによって私たちの命が意味を持つこと、いろいろお示しくださり感謝です。生きていく中では予想もしなかったことが起きます。そのような時に私たち一人一人の命があなたに覚えられていることを思い出せますように、復活のキリストを私たちが見失うことがないようお導きください。救い主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌285番、高き山の上を歌います。